iPhone ほっとけない第47回でございます。この番組は iPhone3GS を日本で最初に手に入れたトマト屋と、なぜだかスタジオ本さんに自転車で突如やってきたユッキーさんの2人でお送りしていくポッドキャスト番組でございます。
はいはい、よろしくお願いします。
なんでしかも自転車で来たの？
いやー、たまたま
たまたまで、あのね、いや、ユッキーさんね、あの、うん、今年からあの都内に引っ越されたんでね、はい、まあ来れなくはないと思うんだけど、うん、いや結構さ、
来れるよ。
来れないだろ。
来たし、だって。
まあ来たけどね、うん、自転車乗るの最近？
いや、元から乗るんだけどね。
でもああいういわゆるなんかロード系とかじゃないでしょ？
全然、普通にあのその辺にあれですよ、あのほら、ギアついてないあれ、
ママチャリ的な、
ママチャリじゃないけどっていう、う
ん、よかった。なんか雪までロードレースがどうとかさ、
いやいやいやいや、
そういう話をしだしたらどうかと思っちゃってさ、
さすがに。
なんか俺最近結構こういうさ、ガジェット好きとかさ、うん、IT 好きの人ってさ、うん、自転車好きじゃん。
あー、わかる。
なんか このさ、こう集合のこう重なり具合あるじゃん。
あ、わかるわかる。
なんでと思ってさ、
やっぱりあれですね、うん、こうパーツいろいろこう組み合わせたりとかさ、やっぱりそういうとこに共通する
ん
じ
ゃない。もう俺はあのね、手に油がつくのが嫌なんだよ。あのミニ四駆とかやっててもあのグリスが指につくのがすげえ嫌だったから。
あ、なるほどね。
あのもう自転車、まあ俺も昔さ、こう自転車で行ってて、こうチェーンが外れちゃったりしてね、うん、こう戻したりとかはしたことありますけど、うん、あの油具合がね、油が嫌なんですよね。だからもう僕はパソコンは組み立てもしないしね、別に。
うん、まあ、パソコン、Mac だしね。
そう、組み立てる人とかだったら、まああの、CPU のあたりのグリス塗ったりとかね、いろいろね、ネジのあたりを塗ったりするんでしょうけど、うん、自作はしたことないね。ゆっくりしたことある？
自作はね、完全自作はないんだよね。
ちょっとパーツ変えた
り
ぐらい。
そうそう、パーツの交換とかは全然あるんだけど、うん、完全にゼロから作ったってことはなくて、うん、というかまあ、多分完全にゼロから作るほどのなんかこうスペックのパソコンがいらないみたいなさ。
別にいいよね。
そう。
まあまあ、やっぱりあの、その何ていうか、出るとかが出だしてから、うん、その自作イコール安いっていうのがだんだんね、あの、
そう、直販、方がね、
そう、直販 BTO 系が出てからは、今日その自作の旨味っていうのがやっぱ本当にマニアの、
うん、
むしろお金がある人の趣味っていうか、
そうそうそうそう、
あのゲームとかすごいや
りたい、どうしてもこだわりたい人は自作すればいいけどっていう、うん、まあ何、とりあえず動けばいいし、ちょっと早ければいいやっていうあれだと、もうデルとか HP とかね、うんうん、買っちゃった方が早いやってなっちゃうからさ。
そうなんだよね。そうなるともうまあだし、まあやっぱさっき言ったように Mac を使ってるっていうのもあって、うん、まあ、あんまり自作とか、まあなんだろうな、もう泥臭いことはしたくないお年頃。もうできるだけこう、なんだろう、ある意味リスクを避けて歩く、
うん、
あの iPhone とかも絶対ジュエルブレイクとかしない、
うん、
脱獄とかしないし、あの DVD 借りてきてエンコードとかもしないし。
しないんですか？
めんどくさいから。じゃ、あのね、普通に考えてこう映像をエンコードするっていう技術、
はい、
で、あの僕とかユッキーさんは映像を作ることがあるから、はい、そのエンコードの設定とかさ、うん、H.264 とか Windows メディアビデオとか、
うん、
でその拡張子が MOV でとか AVI でとか、はい、そういうの分かっててもいいと思うんだけど、
はい、
普通にパソコン使う人に絶対いらない技術じゃん。
そうですよね、
うん、でこのエンコードの設定が何キロ BPS まで iPhone だと見えるとかさ、うん、
見えるからね、どの大きさでとかね、
もういらないから、みんな Apple TV を買おうよ。
結局そういう話に持ってくわけですね。
シアターレンタルしようよ。
まあね、
まあ、でも僕もまだね、 Apple TV を買ってなくて、うん、なんで Apple TV を買わないっていうか買えない理由があって、
はいはい、
まあ、金銭的にそんなに裕福じゃないってい うのもあるんだけど、
買っちゃえばいいじゃないですか。
そもそも HDMI の入るディスプレイを持ってないんで。
あー、
テレビごと変えなきゃいけないんだよね、はい
は
い、
なるほどね。
ユッキーさんもほらテレビ持ってる、は
い、
家に。
いえ、ないですね。
そもそもないでしょ、テレビっていうデバイスがないでしょ。
テレビないんですよ。
でも一応テレビ番組は見てんの。
あの、ワンセグでね。
ワンセグ？
ワンセグでね。
携帯、あ、じゃあ携帯のワンセグ？
あ、なるほど。USB で、あ、iPhone しか持ってないか。USB くっつけるやつね。うん、あの、ノートパソコンに。
あ、この前のあの、46回でも言ったんですけど、うん、iPhone に、こう、ちょこっと挿すと、USB チューナー、あの、ごめん、ワンセグチューナーになるやつ。
あ、ないやつありましたね。うん、出ましたよね、最近ね。
ついてるね、うん。1万いくらで出てたんで。うん、まあ、あれ買ってもいいのかもしれないですけど。
そうそうそう、あれ買ってもね、全然いいんだけどね。うん、
で、今は、バイオで見てる。バイオ？
ああ、僕今、バイオのタイプ P が。
タイプ P が。
それで、ちっちゃいやつで、ちっちゃい画面で。
でも、今、正直タイプ P は、ワンセグ端末になってんの。
うん、そうだね。
一時期すごいなんか自慢するように使ってたよね、この小ささがみたいな。
いやでもあれですよ、時々こう仕事に持ってったりするけど、でも家じゃね、やっぱりほら、うん、もう Mac 起動しっぱなしだから。
そうね、そうね、
そう、わざわざね、あれ開く理由がないんですよね、うんうん、そうそ
う。で結局やっぱり Mac っていうか、まあ僕はまあ iPad もあるんで、うん、まあ Windows を唯一使うのは今。あの、皆さんこれ、あんまり話してない話かもしれないですけど、iPhone ほっとけないは 100% Windows でできてます。
ね。この許せない感じ。
ちょっとソフト名はちょっと言えないんですけども、はい、あの、ポッドキャストってものに関しては僕は、ちょっと Windows の方に優位があるかなとは思ってます。これに関しては。
Mac だとね。
ガレ版、まあ、ゆきさんは逆にロジックでね、まあ、音楽か。音楽は作っていく。まあ、音楽はまあ、まあ、結構どっちでもいいかな。あと、プロツールズがま、Win でも Mac でも別に使えるっていうのがあるんで、うん、まあ、どっちでもいいかなっていうのがあるんですけど、あとはま、音楽系で結局、まあ、配信場所として今ま、iTunes がもう幅を利かせてって、うん、その中でま、2週間ぐらい前かな、重大発表がありましてね。
はい。
あの、忘れられない日になります。
っていうね。我々をものすごく期待させた、あの、言葉、あの日。
ゆきさん的にはやっぱ残念でした。
いや、僕的には、うん、残念ですよね。
やっぱ残念だった。
うん。
まあ、僕として、一応予想としては、うん、まあ、ぶっちゃけ冷静な感じ、ビートルズだろうなってのがあって、
うん、
その上で、でもなんかもうちょっとやっていくんじゃねえかと思ってたから、例えば、あの、Apple TV とかの、うん、ムービーシアターとか、あのレンタルで、まあ、ソニーピクチャーズの映画がね、買えるようになるとか、うん、レンタルできるようになるとか、あとはまあもっとね、日本でもそのソニーの音楽は聴けないじゃないですか。配信されてないんで、そこが相互に。で、逆に今度は、なんだろう、あっちの PSP とか、PS3 とかの方に、まあ iTunes でしか聴けないような歌が相互に乗り入れるんじゃないかとか思ってたんですけど、まあ予想通りのビートルズ。
うん。ね、どうせさ、やるんだったらさ、ビートルズとさ、iOS4.2 さ、セットでやっちゃえばよかったじゃんっていう。じゃ
それはダメなんですよ。そうすると、やっぱビートルズの方がどうしても扱いが小さくなるじゃないですか。
ああ。
ニュースとして。
まあね。
で、やっぱビートルズは売れないとダメなんだよ。
ああ。
アップルとしてはビートルズさんを使わせていただくからには、ビートルズの方にも、メリットがないとダメだから。
いろいろね、昔からあるらしいですからね。あの、アップルのこの、ね、表彰がこの
とか、ね、リンゴ戦争がね。
そうそうそう。
ずっとあるってのもあるし、で、やっぱ今回は実は別に楽曲配信で、楽曲配信もすごい売れたらしいよね。
うん、
200万曲って。
あ、なんかね。
すごいダウンロードされたのおかげで、まあ、東芝 EMI もなんとか持ち切ったんじゃないかと思うんだけど、だからそこがあってんで、プラス、アップルのホームページでビートルズの映像とか作ってんだよ。出してて、ビートルズはこんなバンドでとか。でそういう意味で、うちら、ユキは知ってるビートルズ。あんま聞かない。
あんま聞かないね。
僕は結構聞くんですよね。
そうなんですか。
珍しく、だ俺音楽あんま聞かないじゃん。うん、なのに iPhone の中にアルバムがね、3枚分ぐらい入ってる。
あ、それすごいね。
でも、うちらがちょうど中学生とか小学生とかの頃に、うん、あの、ザワンっていう、ビートルズのベストアルバム、
うん、
もう超鉄板曲が12曲ぐらい入った。
うん、
もう、ヘルプとか、レッド・イット・ビーとか、イエスタデーとかも、
うん、
もう鉄板曲が12曲ぐらい入ったやつが出て、それをめちゃくちゃ聞いたんだよね。その時期に。うん、英語の勉強のためとか、ね。
英語の勉強のため。
そう、だから俺多分今でもヘルプとか多分見ずに歌えるもん。そらんじて歌えるもん。
じゃあ今歌ってみようか。
俺はね、すげえ賠償金くるから。その昔ね、ビートルズの曲を使って映像作品を作ろうとしたら、
はい、
あれっていわゆるジャスラック管轄じゃないんですよね。今はどうなってるかわかんない。はい、今はね、ジャスラックが外国曲といろいろ提携してやってんだけど、
ね、
昔はその外国のレーベルとこうやって、はい、
直接やんなしゃいけなかった
んですね。いいねでやるってやつで、なんかの、まあ、某大会に出そうとしたやつが、はい、うちじゃないんだけど、
はい
2、3分使って十何万請求が来たらしくて、
本当ですか。
まあ事故じゃなくて、まあ交渉した時も事前に交渉して十何万とかだったから、
うん、
まあ怖いよ、そんなもので信頼潰したくないよ。まあだから僕としては逆にね、ビートルズは賛成というか僕も好きだっていうのもあるんですけど、うん、ビートルズ、まあ、でもまあビートルズが折れたんだから オタクも音楽 iTunes に出しましょうよっていう意味ではすごくいいと思うし、あとやっぱりビートルズは、うん、まあ今のそのね、まあさっきもちょっとツアー休み時間に喋ってたんですけど、うん、まあポップとかロックとかビートルズをどこにカテゴライズするかっていうのは実は微妙で、
そう
ビートルズはビートルズで、新しいツアー、まあまあ録音方法にしてもさ、うん、あのオーバーダブでこうどんどん、うん、何オープンリールだろうな、うん、当時はそれでなんかステレオっぽくやっていくとか、録音技術的にもすごく革新的なものを出したりとか、うん、もうある意味、まあ、マイケル・ジャクソンよりも先に、なんだろうな、プロモーションビデオじゃないけど、うん、映画作ってんだよね、うん、ビートルズっていうのは。まあ自分で作ったのか作らされたのかは知らないんだけど、まあね、そういう意味で音楽シーンにおいて革命的なアーティストだったわけで、それをアップルがこう、なんだろうな、ある意味飲み込んだというか、取り込んだっていうのは、やっぱアップルもこう、革新的なものとして、
うん、
何か次のフェーズに行くっていうのは象徴としてね、あれ僕は意味があったんじゃないかなと。あと、おっさんたちに受けいいだろ。
それはね、ある。すごいあると思う。
で、あれでしょ、今回もそのビートルズが出て、うん、なんだっけ、ツイッター上とかでさ、
う
ん、それやっぱり若い子たちが、ビートルズって何ですかみたいな。
やつをやって、うん、そこにこう、おじさんたちが、お前ビートルズを知らないとは何事だって言って、こう、絡んでいって、こう、なんか、ね、いさこさあるみたいな、ね、ありましたけれども。
まあ、話題になっていいんじゃないの。
そうそう、それがね、一番。
そうそうなんです。
リンゴさんの狙いは、それですから、ね。
うん、そこはもちろんよくて、じゃあビートルズってなんだろうって、まあ、全員が全員もちろんハマるわけじゃないけど、
う
ん、その 1% でももしハマればね、絶対ビートルズに触れなかった層の、今10代20代、そうそうそう、まあ、20代の人も多分通ってない人結構いるから、うん、そういう人が触れて、まあ、
しかも
古いなって思えばいいけど、別にそれはそれでいいけどね。
そうで、あれですよね、最終的に iTunes のストアでね、買ってくれる、ね、
そうなんだよ、そうなんだよ、
まあ、きっと買うですからね、
デジタルネイティブでしょ。
そうそう
デジタルネイティブだからさ、はい、多分着歌とかはビートルズあんのかな、そこら辺は分かんないけどね。
ああ、どうなんかね、あの
逆、あ、でも東芝がもし OK してればいいのかな、まあ分かんないですけど、まあどうなんだろう、やっぱ、あ、でも一応アップルのホームページには音楽配信で初の配信とかだった、
うん、
ただまあ日本のその着歌とかがそれに入ってるか、カテゴリーに入ってるか分かんないけど、
うん、
まあアップルが言う多分アメリカ的な意味でのそういう音楽配信だとは思うんですけどね、だそういう意味ではやっぱりまあアップルが最初に撮ったっていうのが一つすごいし、やっぱこれからも革命を起こしていくっていう意味で、
きっとね、
意味があったんではないでしょうか、うん、そんな感じで、ちょっとオープニングはビートルズと関係ない話をします。
はい。
iPhone ほっとけない第47回でございます、引き続きユッキーさんよろしくお願いします。
お願いします。
オープニングの方ではあのちょっと、まあ、ビートルズのね、まあ結構人によってはまあ、ある意味忘れられないぐらいがっかりした日とか、
うん、
書き込みをしてる人も非常に多かったんですけどね、うん、まあ、僕としてはあんなにネガティブにならなくてもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、ちょっとゆきさんもさらっと言ってましたけども、まあ、それの少し後ですかね、
はい、
でも2週間ぐらい空いた ?1 週間以上は空いたよね。1週間空いてないか、
ん、
結構なんか僕らの予想してたよりも何日か遅れたよね、
う
ん、
あ、そうそうそうそ
う、うん、そのタイミングで iOS の 4.2 が、
はい、
4.2 の1か今のところは、
はい、
出てまいりまして、ゆきさんバージョンアップしました。
しましたよ。
僕も 3GS をしました。
はい。
で若干カメラの起動が速くなったかなぐらい、
あ、
基本的にはね、その体感速度的なものはそう で、
はい、
であとは iPad に関しては、
はい、
アップデートしてません。
あ、
まだ迷ってます。かなり迷ってて、今ここに手元に iPad があるんですけど、
はい、まだ iOS 3.2 ですか。
そう、ここにあのボリュームボタンの横にですね、このポチッとね、
はいはい、
このボタンがあるんですけど、
ね、
これがね、今までの 3.2 では、この画面の傾き、横にすると横になっちゃうんです。ブラウザとか、
はい、
何見ててもそうですけど、これを固定する、まあ、画面ロックボタンとして機能してたのが、
はい、
どうやら、これがミュートボタンになると。
そうですね。だから要は
音声の
iPhone の、うんうん、あの操作のやつと全く同じ状態にすることによって便利だよっていう風にジョブズ君は言ってるんですけど、
そもそもの話、これってソフトウェア制御だったんだと思って。 ここなんかもっとそのハード的にもう決め打ちでボタン作ってあるかと思ったら、あ、うん、そこソフトウェアアップデートでどうにかなるんだっていう
ね。
だから考え方によってはこの音量のボタンも別のことをさせることにもう使えるってことだよね。例えばだけど、うん、まあ、これは音量のままだろうけど、例えばこれを曲送りにするとか、うん、iTunes の、ね、歌の次へ次へにやるとかってこともできなくないし、ホームボタンを例えばまあ歌の話ミュートにするとか、
うん、
そういうこともできなくはないんだ
って。できなくはないからね、その割り当て自分でこう動かせるようにしてくれるとね、
このね、ロックボタンとかもさ、ある意味このもしかしたらこの画面ロックのボタンが、うん、この全体のロックボタンの方が分かりやすかったかも
しれない。そう
それを、そういうデバイスなんだと思って、本当に iOS で全部動かされてるんだなっていうのがなんか一つちょっと感動した、そのハード的に。あ、決め打ちじゃなかったんだ、このボタンっていうのにびっくりしたけど、うん、使いづらいから選べるようにしてほしいなっていうのが本当の話で。でも、結構 iPad の方も、ほら、AirPlay。
うん、
エアープレイっていうのがさすごいらしくする。あとはエアープリントとか、うんうん、いろいろなんかむしろ今回は正直 iPhone よりも iPad 向けにいい、うん、ほらマルチタスクの話とかもさ、はい、いい話が来てるから今すぐにでもね飛びつきたいとこなんですけども。
飛びついちゃえばいいじゃないですか。
いやー、そのここだけだよ、
画面ロックがやっぱ嫌ですか。
そうそう、で、まあ、僕がこれ使う分には、今家で僕と父が使ってるんですけど、
はい、
で父には教え込まれれば、教えれば、まあ、こうホームボタンをダブルクリックみたいにして、うん、横にやってっての教えればいいんだけど、うん、僕実家に母が使ってるんですよ。実家で母が使ってる方はちょっと当分アップできないなと、うん、もうそれで覚えちゃってるのもあるし、それで結構便利に使ってるんですよね。人間なかなか不思議なもんでね、一回覚えるとなかなか器用に使うんですよ、ね、
なるほど。
結構クロスワードパズルとかは母がやるんですけど、こうパチッと止めて軽快にこう寝そべりながらね、ダラダラしながら使ってんだよ。びっくりするよね。もうデジタルとは超無縁だと思ってたのにさ、すんごい使えるあたりやっぱ iPad がすごいとこかなと思いまして、まあその 4.2 の新機能ですけども、まあ、いわゆる iOS の 4等の機能が、はい、まあ、全て iPad でも使えるようになると、ね、今まで iPhone で使えてた機能が使えるようになる、はい、まあ、例えば、まあ、マルチタスクとか、はい、そこら辺ですかね、大きく言うと、
はい、まあ、マルチタスク大きいですよね。
フォルダ機能か、
うん、
フォルダ使ってる？
フォルダ機能も使ってますよ。
あ、本当、俺全然フォルダ使ってないからな。
iPhone の方だと MAX8 ですけど、
うんうん、
iPad の方だと
11とかだったかな。
11? 中途半端じゃない？12じゃね。
12かな。結構いけるはずなんだよ。だから全部で1000個ぐらいのアプリがいけるんだったかな、フォルダ。
恐ろしい数ですね。
全部やると何百個は確か余裕でいけるはずだよね、うん、で、これも結構目玉、エアープリント、ワイヤレスでの印刷が可能なんだけど、はい、あれってなんかヒューレットパッカードの一部機種のみ、
はい、今のところ対応してるのは一部機種のみっていう風なお話でした、うん、で実は僕のお家にあるやつがたまたまそれに対応してっぽくて、
早いね対応が、
ぽくて、いや、たまたま入手したんですけど、
うん、
多分あれだと思う、もしかするとあれの一個上だったかもしれないけど、 あのバージョンが、
うちもね、あのヒューレットパッカードのプリンターで今実際ワイヤレスで、はい、印刷をやってるんですけど、
ブルートゥースですね。
そう、ブルートゥース、はい、超アウトローだよね。なぜブルートゥースなんだって。
いや、でも俺も今あのお家でブルートゥースでしょ。
だから俺の中ではブルートゥースだったら、うん、ゆくゆくはその iPad とか iPhone が簡単に印刷できるんじゃないかっていう目論みで、
うん、
ブルートゥースにしたんだけど、どうもね、説明をどんだけ読んでも Wi-Fi 経由っぽいんだよね。
そこをね、なんで Bluetooth にしないのっていう。
そう、まあ、まあ別に、まあ、Bluetooth だけにしろとは言わないんだけど、
うん、
そこはシームレスに行こうよと思う、ね、まあ、あとは Bluetooth の規格自体がやっぱりそんなに大容量のものを飛ばすようにできてないで、
うん、
iPhone から出すにはちょっときついのかなっていう気もするんだけど、でも Mac からはできてるからね、
まあ、
なんかどうにかなんじゃねえかなと思うんだけど、ね、
どうにかなるでしょう、うん。
あとは、エアチューンズという、まあ、昔、エアマックエクスプレスって、ちっちゃい無線 LAN の Wi-Fi の端末があって、あそこに音楽をね、はい、させるように、ステレオミニがさせるようになってたんですけど、まあ、それと一緒で、こうね、iPad 上のコンテンツとかを、こう、ワイヤレスで、ね、うん、スピーカーから、まあ、Apple TV とかから出せるようになると。うん、で、AirPlay っていう機能があって、この iPad で見てる映像とかを、まあ、YouTube とか、普通のビデオとかもそうですけど、それを Apple TV 経由で、まあ、HDMI でこう接続した大画面のテレビ。出せると、
うん、
でこれが一番変わったのが、
はい、
写真、
はい、
写真って今まで僕もVGA ケーブルとかでプロジェクターとかに出してたんですけど、
はい、
そのプロジェクターにしか出せなかったんですよ、写真自体、
はい、
画面にしか出せなかったのが AirPlay からは iPad にも出て、しかもディスプレイも出る、
はあ。
それが 4.2 からできるの。
いいですね。それは便利だね。
うん、そうそう。多分ね、映像とかは、まあ、その処理能力とか、あとはま、ちょっと著作権的な観点から両方は出ないんだと思うんですけど、うん、写真が出るとやっぱりね、ここがこうなんだよ、みたいな感じで、こう触りながらとかね、
ね、
次へペラペラやりながら家族でこうやれるっていうのが一つね。で、ますます家族的なデバイスになっててね。
いいですね。
いいね。これは本当にいいね。
iPad 欲しくなっちゃうじゃん。
あとね、iOS4.2 の、まあ、iPad じゃないところの機能でいきますと、SMS などの着信音が増えたらしいと。
え、増えたの？
ゆきちょっと確認してみて。
え、増えたの？
そうそう、あの、設定からいける、今まであの、なんかマリンバとかさ。
ありますね。
ああいうのしかなかった
とか。そう、マリンバのさ、そのみんなさ、iPhone 持ってる人ってさ、みんなマリンバにするからさ、まあ、あの音が鳴り始めるとさ、みんなしてさ、ガタってこうさ。そうそうそう、
あとあの、SMS とかもら、デロリンみたいな、あの、全部あの、プッシュ通知音とかさ。
そうそうそう。みんなが見るんだよね。おー、増えてる。
でしょ？で、SMS が、まあ、いわゆるこの、トライトーン。
はい。
だったじゃないですか。これは増えてるよね。トライトーンの人いっぱいあるよね。SMS のこう。
ありますね。
結構、下まで行くと増えてない？
はい。あります。エレクトロニックとかかな？
あ、ここは増えてないのかな？あ、ここじゃないか。着信音の方、ごめんなさいね。着信音の方ですね。
あ、これじゃない。新規って書いてある。これじゃない。これオリジナル。この辺じゃない。
ちょっと何があるの、例えば。
メヌエット、ファンファーレ、機関車、ニュースフラッシュ。やってみましょうか。
うん、ニュースフラッシュ。ちょっと止めて。
止まんない。
ないの。
え？
実はこれは、iPhone 4のみの追加ということ。
そうですか。
で、なぜここっていう、なぜそれを制限したのっていう。
うん。
あの、3G と 3GS では、
はい。
ない機能。
ああ、残念だね。追加が。残念だねって自分で言っときながら、これ別に全然意味ない
よ、ね。まあ、自宅でもね、自分で作るようでも作ることはできるんですけども、はい、なぜかこれがですね、その iPhone 4のみの、追加機能になぜかなっていると。
よくわかんないですね、
なぜそこをっていうのは一つあるんですけどね。あとは、これ関係ないね、僕にはフェイスタイムの機能向上、どうでもいいな、これは。
うん、あれもどうでもいいな。
あとは Bluetooth のアクセサリーに対応、なんか今まで対応しなかったやつがあるんですよね。
そうなんです
ね。あとはあのサファリ使っててわかると思うんですけども、はい、ウェブページ内のテキストの検索ができるようになりました。
どこですか？
お前絵だろ、結構立ってるぜ、更新できるようになってから。
え、どこ、ね、どこでやんの？
まあ、ここの Google の検索のとこを押すと、はいはいはい、なんか押してると、まあ、ここ実はこれは、はい、まあ、それの前に一個言いたいのは、
はい、
サファリを開いて、
はい、
Google のこの検索窓を出すと、はい、検索履歴が出るようになったんですよ。
あ、出ますね。
ちょっとこれね、人によっては恥ずかしいんじゃないかと思うんですけどね、は
い、ちょっと恥ずかしい
ね、ちょっと恥ずかしいよね。さっきまで何調べてたんだろうとか見えちゃうから、はい、
で、ね、
ちなみにこの Google の窓が、例えばこれ何のページ？これあんまり良くないページ。
あ、大丈夫、いいページ。
特にいいページ。
はい、ヘッドホンについて
のページ。ヘッドホンについてのページ、はい、例えばここでこの Google の窓でヘッドホンって入れてみる、
は
い、ヘッドホンって入れてみると、そうすると、
はい、
ページ内の一致っていうのが出るんですよ。
あ、なるほど。
そうすると、普通の Mac のサファリで見てるように、このちょっと黄色く強調表示をしてくれて、次へっていうのがね。
これ便利ですね。
まあ、今まで欲しかった機能じゃないですか、これは。
これいいですね。
ね、これ欲しいよねって思ってた機能が、実についてくれたと。
素晴らしい。
うん。あとは、ね、これは多分ね、日本語はあんまり関係ないんじゃないかと思うんだけど、メモで使えるあのフォントが増えたらしいです。
これあんまり。
しかもなんか噂によると英語のフォントしか増えてないんじゃないかっていう噂です。
サファリで変わった部分はあれですね。この真ん中のボタン。
ああ、そうね。サファリで戻ると。ここはね、なんだっけ、今まではプラスボタンになった、はい、ブックマークに入れるのがプラスボタンになってたのが、はい、こう開くボタンになってプリントが選べるようになりましたね。
そうですね。
ここから直に印刷が、はい、多分対応プリンターが今後、まあいろいろアナウンスもされていくだろうとは思いますけど。
はい、
なりまして、あとはね、まあ、あとはペアレンタルコントロールがいろいろ制限できるようになって、親御さんがね、はい、子供に持たせる場合の制限ができるようになって、はい、あとはなんだよ、その中でほらあのゲームセンター、
はい、
あれがいろいろ制限できるようになったらしいよ。
ああ、そうなんですか。
まあ、ネットゲーム配信にならないようにとか、 あとはよくわかんない人とつながらないように、本当の友達だけでやるとかね、そういうのが出るようになりまして、
はい、
あとはね、あとはあんのかな、まあ、エアプレイがやっぱり基本的には僕的には一番、うん、家族デバイスな感じかな。 そう、モバイルミーの一部機能が有料。あ、有料じゃなくなった。無料になった。あの、iPhone を探すっていう機能が。
はい、無料になったらしい。なんかね、あ、それ言ってたかもしれない。
iPhone 4のみね。もう、それもなんだよって話だよ。いや、本当に。そこっていう。まあ、これはわかるよ。お金がかかることだから。うん、ちょっとかかること、モバイルミーに入れっていう、さもなくば入るか、買えっていうことなんだろうけど、はいはい、ね。あとは、あの、こう、ダブルタップしたときに、もう一個いけるようになりました。あの、今までは、今起動してるアプリから、右に一回スライドさせると、iPod とか画面ロックのものがあって、その後もう一回右にやると、ボリュームが決めれるように、
はい、
コントロールでできるようになりました。これも新機能。
そうですね、
これも新機能。あとサファリ内のページ検索、あとはフォルダー機能が iPad につきました。あとはまあメールアプリが今までもまあ iPhone の OS4 ではできてましたけど、全部のこう全受信っていうフォルダーがありましたけど、はい、あれがまあ iPad にもつきますと。
なるほど、
まあ、あれはやっぱりね便利ですよね。結局僕は全部のものを転送して一つのアドレスにやってたりしてたんで、全受信ができるとね、うん、非常に便利になります。あとはまあそんなにこんなもんかね。ゆきさん的にはいろいろどうですか、ね、何が一番びっくりしてますか。
気に入らないところがあって、
あ、気に入らないのがある。お、それはいいよ、ぜひ。
ボイスメモあるじゃないですか。おーおー、見ました。
見たよ。
ボイスメモのこの、
うん、
アイコン変わったんですけど、
うん、
中身は変わってないんですよ。
そこなんで、俺もボイスメモのアプリの見た、アイコンが変わったことはどうでもいいんだけど、
はい、
じゃあ中も変えろよっていうのが、
そう、そうだ、今までのアイコン結構かっこいいなって思ったのに、なんでこれにしちゃうのっていう、しかもアップデートもないのにっていう外見だけみたいな。
そうだね。でも、だし、このアプリってなかなか中身アップデートできるもんじゃないじゃないですか。
まあね、
内容的に。
わかんないよ。本当に見えないところでなんか音質が改善されてるのか、まあまあね、なんちゃらかんちゃらってやってるかもしんないけど。
音楽を、あ、声を圧縮するエンコーダーのアルゴリズムがどうのこうのみたいなのがあるかもしんないけど、そんなにじゃないかなと思う、ね。
そう、だから、そんなさ、大した変化じゃないのに変化させないでよっていう。
うん、
そう、だから、アップデートした瞬間に、ああ、アイコン変わったって思って、これは何か変わったに違いないと思って、すごくワクワクして、これを開けたら何も変わってないっていう。
そうだね。だからそのアイコンをあの青いのにしたんだったら、なんか、はい、中もその、せめてデザインだけでも、青いというかマイクのデザインを変えるとか、
ね、
マイクの見た目がアーカーゲーかゼンハイザーか選べるようになるとか。
それマニアックすぎるでしょ。ちょっとそれ。それ俺らしか喜ばないもん
ね。オーディオテクニカかソニーのリボンマイクになるとか、そういうオプションがないんだったら、
シアの骸骨とかね、
やるんじゃないよっていう。はい、気がするわけですよ。シワのゴッパチになるとかさ、
そういう
無骸骨もね、シワのあれシワだっけ？
あれシワですね。
まあ、無骸骨もシワですけどもね、はい、そういうのなるんじゃないんだったらなんだよって話で、まあまあ、ね、まあ大きなものはやっぱり iPad、
うん、
パッド向けのものがまあいろいろ変わったというか一つ多かったんじゃないでしょうか。まあ僕としてはやっぱりプリント機能がどれぐらいこの後、うん、まあ進化というか浸透していくのか、はい、やっぱりこう普通にサファリで見てて、それをまあ好きなところのプリンターでね印刷できるっていうのはすごく楽しい機能だと思うんで、
はい、
でもまあその場でプレゼントとかに行ってもやっぱり紙の方がいいっていう場合とか、
うん、
複数のちょっと離れた人数でやらなきゃいけないとかいう場合にはやっぱ紙で出したい時もありますし、プリンターをちょこちょこっと借りれるようになるんだったらいいかなと思うんで、ね、あとはまあ皆さん結構不具合情報もね、
うん、
来てるようでして、どうも僕のですねツイッターの方を見てるとですね、
はい、
4.2 に上げたら音楽が全部消えたと。
それよくいる。
そうでしょ、はい、で俺何が悔しいかっていうか怒ってるかっていうと、
はい、
俺消えなかったんだよね音楽は。いやなんで怒るのって思うでしょ、は
い、
思うでしょ、
まあ、思いますよ。
なんかさ流行に乗り遅れてる感がしてさ、
不具合に乗り遅れた感ですか。
そうそうそう、消えてくれよっていう、
はい、ちなみにあれは、うん、実際には消えているわけではない、
うんうんうん、
っていう風なお話なんですね。あ、
そうなの、なんか認識がされてないんだけど、
は
い、
そう、うん、認識がされなくなるだけで、
うんうんうん、
何するんだっけな、繋いだ状態で iPod のところで再生をかけて、
うんうん、
でもう一回なんか同期させたりすると、そうそうそう、なんか元に戻る。
なんかそう、その同期のかけ、もう一回かけるとか、割と簡単な操作で戻るっていうお話なんで、はい、まあぜひまだ今悩んでるって人がいたら、多分ネット上で簡単にその方法当たることができると思いますんで、はい、ただね、まあ一個不安なのは結構。こう意外といるのが、もう母感なしで iPhone だけ使ってる人っていうのが意外といるんですよ。
あ、そうなんですか。
でもそういう人は消えたら困るなって今思ったんだけど、そういう人ってそもそもアップデートどうやってやるの、うん、
ね。
単体じゃできないですよね。
無理ですよ、だって。
うん。
え、どうするの。
でもアクティベーションとかは結構ネットカフェとかでやったらしい。
ああ。
だからまあアップデートもネットカフェとかでできなくはないんだけど。
そうそうそうさ、母感持ってない人はさ、うん、あ、でもそっか。
いやでもほら、買えるじゃん。買える、ね。iTunes で買えるじゃん。
そっか。そうだよね。CD からリッピングする人たちだけじゃないわけだ。
とか、でも人によっては CD から、うん、あのネットカフェに入って、スタイルで CD バッと借りてって、うん、同期させてっていう人もいる、うん、中にはいるみたいだから、
うん、
そういうことになると、まあもちろんそれがね、イレギュラーな使い方だっていうのはあるんだけど、やっぱりほら、日本でこんだけ売れたのもあってさ、普通の携帯みたいにみんな、その、いわゆるパソコンを使わない人でも持ってる場合が、まあ見た目的にお前必要ねえだろっていう人が持ってんじゃん。
まあね。
山手線もほら、今猫も杓子も iPhone でさ、
うん、
お前はいらないだろうっていう人が結構持ってるじゃないですか。うん、まあ、すごい使いこなしてるかもしれないですよ。
大体そういう人たちは電車の中でゲームしてる、う
ん。まあね、うん。エヴァーノートとか使わないんだろうな、みたいな。そうそうそう。俺も使ってねえや。
俺も使ってないけど。
ドロップボックスは使ってるけど。あとぜひ、あの一個、あのお願いしたいのは、エヴァーノートがいかに素晴らしいかってのを教えてください。今使おうか迷ってるんですよ。
そう、僕もね、うん、ちょっと使おうかどうか躊躇してるんだけど、
うんうん、
もうそろそろね、使いたいかなっていう。うん、
まあ、それやっぱクラウド系のアプリと、まあ、本当は親和性がいいんだけど、まあ前回も言ったように電波がちょっとっていう話もあって、うん、でもなんか結構ね、最近上りが速くなった。ちょっと速くなった。
ああ、なんか、ね。
速くなったっつっても上り100何キロだから、
うん、
なんか昔に比べたら速いだけで、なんか、でもなんか感動してる俺がいるのが嫌だよね。
まあね。
ちょっとまあ時間もないんで、その電波の話と、あとちょっとクラウドサービスの話はちょっとエンディングと、まあ次回でちょっと喋れたらいいなと思いますんで。
次回でいいんじゃないですか。
次回で行きましょうか。じゃあここら辺でちょっと本編の方は終わりたいと思います。iPhone ほっとけない第46回エンディングでございます。
はい、
だから、龍馬伝が始まるから、サクッとい こうぜ。
いいじゃん、もう始まってるよ、だってもう。
もう始まってるんだけど、じゃあ龍馬伝のネタバレしようか。
ここで、
いや、龍馬暗殺されるらしいよ。
あ、マジで。
もういいかな、これぐらいで。なんかね、それが最近結構みんなマイブームになってる人たちがね、
はい、
近くにいたからね。
ここに
俺とかね、うんうん、今更になってね、はい、2週間ぐらい前に同じことをなんか、ツイッターでやってる人たちがいて、
はい、
ちょっと羨ましいなと思って、
はい、
誰かにやってみたかっただけなんだけど、
はい、
まあ、そんなソフトバンクの電波がですね、
はい、
まあ、龍馬伝といえば孫さんじゃない。
あ、そうですね。
孫さんが時代を変えにゃどうのこうのってやってるけど、
はい、北の道がどうのこうのって、
ね、そもそもさ、日本は今別に開発国じゃないからさ、
うん、
そんなに頑張らなくてもいいんじゃないっていうブログを見て、
うん、ありましたね。
あ、そうだよね、
はい、
って。ある意味やっぱ高度成長期があって、こう言い方悪いんですけど、一回終わった国なんですよね。
うん、
ね、それは別にネガティブに終わったっていう意味じゃなくて、ここから安定衰退っていう、僕はちょっと考え方の方がいいかなと思って、
うん、
別に成長する必要がなくて、そのまま幸せな国で行ける方法はいくらでもあって、うん、多分ヨーロッパとかもまあいろいろ問題はないわけではないけど、
うん、
ある意味ヨーロッパってそうじゃん。
うん、
もう下手したらローマ帝国で一回終わってる国でもあるわけですよ。あの、イタリアとかあのあたりとか。
まあね、
でもあの人たちが不幸せそうかって言ったら、うん、なんかそうは思わないし、
ね、
でイタリア初の世界的ブランドっていうのはいっぱいあるわけですよね。
ね、
まあ、日本人がこぞって買うブランドバッグとかも始め、
はい、
あとはなんだろう、いろいろデザインの部門ではさ、うん、まあ、未だに世界のトップランナーではあると思う。フランスとかもね、パリとかも、うん、そういう道じゃダメなのかね。まあこれ若者がこんなことを言っててはダメなのかもしれないけども、
まあね、
本当はこう野望を持って志を持ってやんなきゃダメなのかもしれないんですけども、
はい、
なんかその、こうまた高度成長期のようなグググググっていうことを、やっぱ光の道って僕的にはグググググっといく政策に見えるんですよね。
まあグググググというふうに捉えるか、うんうん、まあその 必要最低限を揃うためにあれが必要だっていう風なあれを捉えるのかっていう風なあれは、う
ん、まあね、まあ、どこをその最低限にするかっていうのはもちろん個人の感覚とか国の情勢とか世界情勢にもちろん影響は受けるんだろうけど、はい、なんか僕の中で光の道っていうのはこう全国に鉄道網とか高速道路を引いた時のようなテンションに見えちゃうんだよね、はい、
まあ実際のところ、うん、まあ、あの 理想とかその、なんかこう、孫さんの心持ちとかどうあれ、うん、最終的にお金の動き方としてはそうです、
ね。そうなんだよ。だから、田中角栄とかの列島改造みたいなテンションに似てる感じがあって、それはやっぱりあれは1960年、70年、80、まあ、80年ちょっと微妙だけど、ぐらいだったから、国民も楽しかったし、そうあるべきだったっていうのはあるかもしれないですけど、なんかね、
だってこの国もう沈んでいくしかないんだからさ。
うん。だから、なんかそれは、ネガティブに沈むって意味じゃなくて、いい意味で沈んでってほしい。
そうそうそう。
なんか沈むって言葉がちょっとネガティブだから、あれなんですけど、そういう意味でもね、なんかちょっと、単純に言うと時代錯誤なイメージを受けます、僕は。
なるほどね。
孫さんの政策だったり、まあ、まあ、あれも原口さんじゃなくなっちゃったから、もうどうなんていうのかわかんないけどさ。
そうそうそう。
わかんない。で、まあ、NTT のやり方が正しいかどうかもわかんないよ。それはわかんないけども、なんかちょっと、まあ、頑張って。
まあね、いろいろとね。まあ、
逆に言えば僕らは何も口出せる、うん、はい、ね、別にソフトバンクの社員でもないしさ、
はい、
何か言える立場でもないんで、そこはもう逆に言うと、まあいろいろ声は出せるにしても、ある意味それを甘んじて受けていくしかない立場ではあって、
まあ、
まあ、
ね、
まあ諦めてるわけじゃないですけど、そこはちょっとね、まあいろいろ考えてても始まらないっていう部分もあるし、うん、まあもっと別の分野で頑張ろう、うちらは。
まあまあ我々がね、
そ
う、我々見えてる世界と我々ができることっていうのはね、やっぱり限度がありますからね、
まあもちろんその夢とかね、志を持っていくことは大切な、別に何かを諦めろって言ってるわけではないんですけどね、どんどん泥沼に入っていくね、このトークは。
これやめようよ、これちょっとさ、
なんかね、あの大体電波の話するとこういうね、ダメな感じになっちゃうんだよね、
やめようよ、こんなさ、年寄りじみたさ、こんなね。
そうね、ちょっともう、こう、未来、光ある希望ある若者として、48回からは、
はい、
じゃあ、ですね、パーソナルクラウドデバイス、ポゴプラグについて、
はい、
ちょっとじゃあ、これ予告だけしときまして。
予告。
あれ、すごかったでしょ、は
い、すごいですね。
基本的にすごいでしょ、
基本的にすごいけど、今繋がんないじゃん、
なんだっけ、なんかさっきから調子が悪いんですけど、まあそんな感じなんで、次回ちょっとポゴプラグ。
はい、
の話をお話できたらなと思います、はい、
楽しみですね、
ただ、この予告をしたのを忘れて全く別の話題をやる可能性もあるんで、
はい、
その時はごめんなさい、
はい。
ほらもう20分もわっちゃってるこれ、
ああ
龍馬で見ないと、
お疲れ様でした、
まあ本編あんま見たことないんだけどね、龍馬でとか。iPhone Photo Can I presented by Tomato Farmia Doll